暑さで私の頭もいよいよどうかなってきました。鍵のかかる勉強部屋を用意してもらってるんですが、中から鍵を閉めてエアコンかけてしばらく過ごしまして、で、まあ、用事があって部屋を出ようという時にですね、部屋を出ようとする時にポケットから鍵を出して中から鍵を開けようとして鍵穴を探しました、まあ、これでわからない人はもうそのままさらっと流してください。もう頭どうかなってると思いましたね。この勉強部屋のある被災館の西側は西日がかなりきつく当たる部屋です。で、それでご近所の皆さんにお願いしてゴーヤで目隠しを作ってもらいました。緑のカーテンで日陰の恩恵を受けるにはもう少しかかりそうですが、ゴーヤの実はいくつかぶら下がり始めました。小さい子供たち何個ぶら下がっているでしょうか。ゴーヤ、これが言いたくてね、今日説教の準備をしたんですよ。涼しくなったでしょうか。今週の福音朗読で群衆が問いかけイエスが答えるやり取りが続いています。群衆とイエスのしりとりのような言葉のやり取りは噛み合っていないのです。主よ、そのパンをいつも私たちにください。私が命のパンである。この噛み合わないやり取りが今週の学びを与えてくれます。群衆とイエスの噛み合わない対話の最後は先ほど述べた主よ、そのパンをいつも私たちにください。私が命のパンである。こういうやり取りです。これはイエスが招く場所にたどり着けない人間の変わらない姿なのかもしれません。多くの人がいろんな場所で主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと問うのですが、考えの及ばない私たち人間は命のパンであるイエスにたどり着けないのです。主任司祭が切に主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと願い求める場面があります。それはカトリック信者の最後を見取り神様のもとに送り出す葬儀の場面です。私の葬儀ミサの説教は8月号の瀬戸山の風にも触れましたが、この人はどのように神とつながって生きてきたか、この人はどのようにこれから神とつながることができるか、そこを探して話をする、これが私なりの説教です。亡くなった人が信仰生活の中でどのように神とつながってきたかを関係者に聞くこともあります。ですが大抵の場合、私は説教を準備する時間の中で主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと願っているのです。もう少し付け加えると、この人があなたからいただいたパンは何ですか、このどこで命のパンをこの人はいただいて生きてきましたか、まあ、そういうことをこの尋ねながら、私はこの人がパンをいただき、パンに養われて生きてきたことを見送る人々に知らせたい、だから教えてくださいと、そう願いながら説教を考えているのです。ただ主任司祭もまた考えの及ばない人間の一人に過ぎません。 主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと熱心に問いかけますが、命のパンであるイエスとの関わりにたどり着けない時もあります。すると葬儀の説教の中では力が及ばず本当に申し訳ない、そんな気持ちになる時もあります。これからも私は葬儀の説教の中でできるだけ一人一人のことを思い出しながら、この人は命のパンを携えて旅立っていきました、この人はこのような形で命のパンをいただいてきたのですと紹介して送り出したいと思っています。私が身近に思っていることを紹介しましたが、お一人お一人自分の生活に当てはめて考えてほしいです。家庭で忠実に朝晩の祈りをしている家族がいらっしゃると思います。お祈りをして求めていることは何でしょうか。家族の健康でしょうか、家庭の平和でしょうか、それとも別の何かでしょうか。学び続けている人もいるでしょう。カテキスタ養成講座に参加している人たちはこれに当てはまります。学びながら何か答えを求めているでしょう。主よ、そのパンをいつも私たちにください。もちろんイエスの答えは、私が命のパンである、常にこうなのですが、それが予期せぬ答えだったらどうでしょうか。もしも予期せぬ別の答えだとしたら、私たちは受け入れることができるでしょうか。私たちは弱い人間なので、イエスの示す答えと噛み合わないことがあり得るわけです。自分はそういう答えを考えていませんでしたと。けれども予想と違うと言っている私たちと、私が命のパンであると言われるイエスと、どちらに合わせるべきでしょうか。私たちがイエスの答えを驚き怪しまないために、次のような心構えが必要でしょう。イエスが与えてくださるものなら何でも受けますと。パンをくださいと願う私たちにどんな答えが示されようと、私たちは受け入れる、そんな心構えが必要だと思います。イエスは命のパンとしてご自身を私たちに与えてくださいます。それが癒しの奇跡を与えているイエスの姿であるのか、十字架上で命を捧げているイエスの姿であるのか、私たちには選べません。イエスが与えてくださるものなら何でも受けますと、そう心に決めましょう。どの場面のイエスであっても、私たちに必要なものを与えてくれる命のパンなのです。